春来たりなば
バブルビー
ミリのこれ食えますか。これ食えますか。
はい、はい、
そろそろ春めいてまいりまして、
うん、138回目、
はい、138回目で、2月の20何日だっけ、かに配信です。
はい、配信でございます。もう2月も終わりということ
で、まあまあまだまだ寒いですね。
はい、これ収録してるのはまだ1月の頭です。
なので年末年始の話をしますけど
まだします
よ。まだしますよ、うん、まああれ前々回ぐらいはバブルビーニーがコミケで、うん、はい、体験した恐怖体験の話しましたけど
しましたね。すごい体験がありましたけども、
僕はまあ大体なんかコミケは自アート行動ともにして、うんうん、はいはい、なんかビジュアルアーツのブースに行ってみたり
ビジュアルアーツで行ったりとか、
うん、うろうろ天丼を食ってみたり、うんうん、会場内をうろうろして、はいはい、で風をもらってくる
という毎度のパターン、
ね、毎度のパターンですね。うん、で今年30日あ去年30日だったじゃないですか、
うんうん
うん、で31日大晦日家でゆっくり、
はいはい、
まあ、ちょっと発送とか納品とかしてたんで、うん、多少仕事はしたんですけど、
うん、
まあ、夕方からゆっくりとこう何、うん、ですか、年末の番組を見たりとか、
うん、
うん、まあ、年正月テレビでも見ながら、うんうん、お酒でも飲みながら年正月を過ごそうかななんて思いながら、
うん、
年が明けまして、
はいはい、
でまあ、1日はねちょっと具合が悪くなったんです、うん、そうね、新年早々
具合悪くなった、う
ん、ちょっと熱っぽいななんて思いながら、
うんうんうん、
まあ、お笑い番組とか見てて、うん、夜ちょっと近所のバーに飲みに行ったりして、
うん、
で2日の朝、
うん、
もう熱出ちゃって喉パンパンって
あ、喉きた、
喉きましたね、
喉きた、俺も喉きた今年、
うんうん、咳止まんないわ、まあね、うん、熱大した熱じゃない、7度2分ぐらいだから大した熱じゃないんだけど、あ、はいはいはい、まあ、具合悪くて、
うん
うん、でも正月早々もう、うん、声優の惣菜とかで過ごすっていう、ね、料理をする気力もなく風邪薬漢方薬を飲みながら、
うん
うん、でそれでもう、うん、三が日終わり
何にもせずみたいな、ね、
具合が悪いなって言いながらテレビを見てるっていう、
いやーでも似たような感じだったな、
うん、久しぶりに無駄な正月でしたねなんかね去年一昨年とか、うん、意外とビジネスホテルとかね、
うん、行って
ね、
うん、
のんびりホテルで過ごしたりとかしたんですけど、
うん、
今年はだからね、金もねえしね、具合悪いし、ね、うん、
のんびりっすよみたいな、家で、うん、
ほぼ日常みたいでしたね。
なるほどな、
うん、正月感があった、うん、テレビの中だけっていうおせちも何も食わず、
何も食わず、
うん、バブルビーどうでした正月
は。ね、俺正月前のコミケに行く前、うん、3日前に、うん、まあ京都を出て、で荒木も東京に行ってやってから、はいはいはい、ね、まあ、前に行ってコミケ行ったんだけど、うん、そのもう家出る時から喉痛かったんですよ、
う
ん、
あ、もうすでに
痛かった、
コミケではもう痛かった、
痛かった、
うん、
で家出る前に痛かったのは、さらに3日ぐらい前に、うん、久しぶりにタバコを買ったんですよ。
はいはい、
で、これが、マルボロの、メンソールのね、
はいはい、
なんかね、最近カプセルが、フィルターの中に入ってる、あれが、カプセルが2つ入ってて、なんかダブルフレッシュとかそういう名前のやつが新製品で出て、
うん、
それがね、お試し10本セット230円で売ってたんで、買ってみたんですよ。はいはいはい、でも強烈なメンソール
が
来て、どんどん喉が痛くなってきまして。うん、
まあ、風邪の時に進もうじゃないですか、
風邪で、次の日になってもずっと痛いままになって、
うん、
で、もう龍角散とか舐めてるけども、痛い。喉が痛い。うん、でもしょうがない。でも東京行かざるを得ないって言って、ずっと龍角散舐めながら車で運転して東京行って、で、人混みに入って、で、ずっと喉痛い。
うん、
でも、車の中、帰りの車の中、ずっと咳ゴーゴーゴーゴーしてて。
俺、お前にうっされたんじゃねえ
よ。俺かよ。
まあ、あんだけ人いたらね、誰にうつされたか分かったもんじゃないけど。
ゴーゴー咳して、痰も出るし、うん、でも正月帰って、うん、なんか熱っぽくなって。
帰ったのって、いつ帰ったの
?30 の晩。
あ、30の晩に帰ったんだ。
うん、30の晩に帰ってね。で、31の日とかは、
うん、
まあ家にいたけど、で、実家に移動したぐらいで何もしなくて、
うん、
なんか微妙に外出る気力もなくて。
まあ調子悪いなと。
うん、実家で寝てたね。二日まで寝て、
うん、
で、二日のね、朝に雪が降ったんですね。
あ、そうなんですか。
関西は。
ほうほう、うん、
で、大雪になって、
うん、
あ、これやばい。で、車で来てたから、
帰れへん。琵琶湖が埋まっちゃう。
琵琶湖が埋まっちゃう。帰れへんわ。
うん、
で、でも、夕方ぐらいに雪が止んで、うん、で、雪も溶けてたから、うん、夕方の間にさっと帰ったのね。
うん、
で、無事に帰れたけど、うん、家に帰った瞬間に京都で大雪が降って、
うん、
60年ぶりの大雪。
20
センチぐらい。
あ、結構ですね。
めっちゃ積もって。
うんうん、
で、 うやっばーとか思って、これ遅れたらもうやばかった。
うん、清水寺も落ちますよね。
落ちますよ。ドサーン
雪で。で、でも雪の京都いいですね。
雪の京都はね、うん、面白いなと思って、夜降ってたんで、次の日朝起きたら、もう銀世界になってるんで、うん、まあ、ちょっと決めてたことがあって、うん、金閣寺に行ってみよう。
もう真っ白だったんですよ。
雪が降ったら金閣寺行ってみよう。うん、前の晩にこう考えて、うん、で、次の日に朝、8時ぐらいに起きたら、もう真っ白になってるわけですよ、う
んうん。風は大丈夫だったんですか？
ちょっとやばい。
ああそうですよね。
喉痛い。
そんなすぐ治るもんじゃないですよ、
ね。治るもんじゃない。
うん、喉痛いなと思いながら。
喉痛いし、熱もあるし、なんかしんどいけど、うん、
決めたことだからと。
写真上げたら RT されるかなっていうのモチベーションだけで。
Facebook 気違いです、ね、
いいねがいっぱい集まるんじゃないかっていうモチベーションだけで生きる。
続々に守りてます、
ね。続々ですね。そういう俗っぽい心のまま、汚い心でね。
正月早々いいねが欲しいだって
。いいねが欲しいぜ。
みんなのお年玉が欲しいなって。そうそうそう。
みんな俺にいいねしてくれよって、ね。で、行きましたよ。
金閣寺まで。
もう車もチャリンコも当然無理なんで、うん、バス。
どんくらいなんですか、バスで。
バスはね、一回家から地下鉄乗って、うち京都駅なんで、そっから地下鉄ずっと北大路っていうところに上がって、うん、で、北大路通りを西に行くんですよ、うん。で、地下鉄はまあ普通に動いてるけど、うん、バスがやばいんですね。
まあ雪ですからね。
雪で。うん、でね、北大路からバスに乗ったんですけど、でね、路面がもう延々凍結してるんですよ。
ああ、そうでしょうね。
でね、俺が乗ったバスが、ツルンツルン滑る。
うわ、怖っ。バスが滑る。
バスが滑るの。で、こう、まずバス停から出るときに、うん、ブン、ブルルルン、ブルンブルンブルンブルンみたいな感じで。
タイヤ空回りしてるんだね。
ブルルルンって空回りするんですよ。で、路面っていうのは、外側に向けてちょっと傾斜がついてるんですよ。道路っていうのは、雨水が外に行くんです
ね。そうだね。
で、バス停に止まる前に、前のバスがスタックしてるんですよ。
ああ、すでに。
スタックしてるから、その手前でバスが止まろうとした時に、ブレーキをかけたらまたズズズズズズズズズズってなったんですよ。で、一回止まったんですよ。止まってしばらくしたら、今度は後輪だけが、左方向に、
傾斜の下の方に行く。
傾斜の下の方に、だからバスがどんどん斜めっていくんですよ。ズズズズズズズってなって、で、歩道にぶつかる数センチ手前で、たまたま止まった感じで、うわわわ、
結構ギリです。
スリップしてるって感じで。で、その、スタックしてるバスは、別のバスから、なんかロープに繋がれて、
うん。まあ、60年ぶりの大雪ですからね。何の支度もしてないんでしょうし。
そうそう、パニックでしたね。
ちなみにバスは結構乗ってたんですか、人は。
バスは、10人ぐらいかな。
ああ、やっぱさすがに雪で、そんなの、外で歩く感じもなかったんですか、
ね、でもなかったけど、金閣寺に行ったらもう人だらけ。
あ、そう？
うん。同じこと考えるようなね、バカどもがね、いっぱいこう集まりましてですね。
Facebook 見ながら。
俺もいいねが、もらえるかな、みたいな。
いいねこじきがいっぱい。
半分で外人ですよ。
あ、やっぱ外人
ですか。イエーイみたいな。ライ、ライクくれよみたいな感じで。カモン
言語が違う時でやってることは一緒なんですよ。
絶対一緒ですよ、あいつら。考えてんの。でね、行ったんですよ。もう、満員ですよ。朝。
雪積も
って朝っぱらから朝、9時に開くんですよ、金閣寺って。9時に入ったら、もう満員でね、写真撮る場所がまず確保できる。
あ、そんな感じ。
うん。前の、もう、列、ブワーって、池の前にね、柵があって、そっからカメラ上げるんですけど、まあもう、列だけでね、6、7列ぐらい前に、ソウル繋がってるから、かき分けて行かないと、人が映って邪魔なんですよ。大変ですよ。もう、そう、田園都市線。
みんな、金閣寺を目当てに来てんだよね。
金閣寺だけ。
別に天皇陛下がいらっしゃってるわけじゃない。
いないいない。
金閣寺の上から手を振ってるわけじゃないんで。
わけじゃないですね。
実際どうだったんですか、金閣寺、見た目は。
綺麗ですね。
雪が積もって。
なかなかレアなんで、池が手前にあるんですよ、金閣寺。
はい、あります。
池も凍ってて、池も真っ白になってて。で、金閣寺に雪積もってて、ちゃんといいねが集まりましたね。
いくつぐらい
?20 個ぐらい。
20個ぐらい。
もうちょっとあったかな、40個だったかな。
で、帰って、風はどうだったんですか？
悪化しました。
やっぱそうですよね。バカです。
金閣寺に行ったんです
けど。寝とけよって。
行ったんですけど、あれって、金閣寺ってね、あれ、一点物なんですよ、あそこって。一点物って。
一点物というの？
一発屋みたいなもんで、金色の、お堂を見たら、もう終わりなんですよ。
何も。ああ、特に他に見るもんがない。
見るもんないんですよ。だから、写真って撮ったらすぐ終わるんですよ、あそこって。狭いし。
近くに他の観光名所みたいなのない？
まあちょっと行ったら嵐山とか、あるんですけど、そっち行かずに何を思ったか、全然違う方向にバス乗って行って、出町柳じゃないわ、また地下鉄乗って行ったんだ。地下鉄乗って、国際会館っていうね、一番ドン付きの北の駅まで行って、
で、その、何があるんです？
まあ餃子の王将があってですね、
はいはい。
そこの宝ヶ池っていうところにあるんですけど、ここの王将が激うま。 なんで。
いや、王将でしょ。多分、京都駅の近くでもあるんじゃないの。
違うんですよ。
あ、違うんですか。京都駅の近くの王将とは違う。
オリジナルメニューが豊富ですね。うん、あの、炙りチーズ餃子とかですね。
ああ、なるほど。
いろんな餃子がありまして。
それを、正月の二日に食うわけですから。食いました。俺のおせちだって
。俺のおせち。
俺のおせちだ、チーズ餃子だって、
うん。で、そっからね、あの、叡山電鉄ってやつ乗ってね、うん、これがね、クラマっていうね、うん、さらに北の山の方行くやつ。
具合悪いのにどんだけアクティブだった
具合悪いのに、今の行っとかなきゃと思ってこう、行ったんですよ。うん、その山の中をどんどんどんどん走っていくんで、うん、雪がどんどん深くなっていくんですよ。うん、で、駅降りたら、うん、もうズボッズボッって感じの石になってて、うん、で、そこにクラマ寺っていうね、うん、あの、有名な、天狗で有名な、
クラマ天狗の。
クラマ天狗のね、はいはい、ありまして、うん、で、そこに、行ったらね、うん、あの石段が400段ぐらいあってですね、うん、ひたすら登って、
うん、風邪ひいてるのに
風邪ひいてるのに行ってきました。
何の罰ゲームなのか
でこうまあもういいかなと思って帰り、うん、どんどんどんどんこう熱が上がってきましてですね、うん、で家帰ってこう寝ましたすぐに、うん、で次の日とかもう動けなかったですね、うん、
3日3日、
はい、そんな3日日でしたね
ちなみに出社は6日からだったんですか
5日から
5日から大変でした、ね、大変でした3日4日寝てそう
まだ
終わりと
具合悪いまま出社してましたからね、
うん、他の人に移すために
移すためにあの家の隣が薬屋で、うん、あでもね薬がずっと4日まで休みであ
そうですかうん、そうだね薬局はそうだったねだ
から風邪薬が買えないっていうね、うん、そういう状況でしたね
デカビタ C とか飲んで
デカビタ C とか飲んでね
飲むしかないこれで治すしかない
そうそうそうそう
俺はデカビタで風邪を治すって
そうそうそう
男らしいですね
男らしいですねはいそんなあのもうほとんど寝正月みたいなね、うん
まあ、ミディもバブルミーも風邪をひいてましたと、うん、
どこでもないですね、
うんうん、大変どうでもいい正月でしたね
喉から来た人多かったみたいでしょ今年は風邪が
いやまだちょっと喉おかしいですねうん長引きますね、うん、熱こそ下がりましたけど
そうですね
そんなわけで。
そんなわけで。
ゲスト参りましょうか。
はい。
この方は正月は何をされてたんでしょうか。
はい。
DJ テクノロジさんです。
はい。はい、こんにちは。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。どのぐらいぶりですか。
これ年単位ですよね。2、3年ぶりだよ。
そうですよね。うん、
ほら、名古屋のイベントの時に楽屋で収録した時にちょ
っと。ああ、そうだね。
あの時は、ちょっとだ、ほんとちょっとだったから。
僕は酔っ払って
た。ベロプロだ
った。ベロプロだ
った。すごかった。
レイビーリングの時ね。
テクノロジさん、早く機材片付けてください。
俺すげえ覚えてるのは、うん、見てくださいミディさんつって言いながら2本のタバコを加えてスパーって言って、うん、どうすかって言ってるのを覚えてますね、うん、それしか覚えてない
俺はそれを全く覚えてない
なんでその時覚えて
るの俺は覚えてるのは、うん、もうイベントの半ばぐらいでウッチは酔いつぶれてたことしか
酔いつぶれてた、
うん、
いや遠征って楽しいじゃないですか、
うん、
遠征は楽しいんですよしょうがないんですよ
酒飲んで寝ちゃったら楽しくないじゃん
いや それも込みで楽しいんですよ込みで楽しいんですよ、うん
あの日は、うん、リンダも自爆してましたから
ねリンダってでも毎回あの人はそうじゃない
毎回そうか
毎回言おうから、うん、パーティーピーポーですからね、う
ん、もったいないなと思って、うん、酔いつぶれちゃったら、うん、イベントそれで終わりじゃん
と終わっちゃうっていうねわけわからなくなるから、ね
うん、確かに、
うん、
そんなわけで、まあ、ほぼこれく 2,3 年ぶりに
そうですね、
はい、テクノロジさん登場ですけども、
はい、
2,3 年の間になんかバンドを組んだりとかいろいろ変化がありましたね、
うん、ベスト版を出して、うん、一区切りつけて、うんうんテクノバンドつくもねむってのを作ったんですよ、
はい
うん、
でそれで1枚出して、うんうん、でそれでその時に、まあ、ベスト版を出す段階で、うん、もうこれからボーカルものは全部つくもねむっていうバンドでやって、うんうん、インストは全部テクノウチっていうソロメグでやるっていう風に分けて出すようになったんですね、
うんうんうんうん、
でまあやっぱここ2、3年で一番でかいのは健康になったこと
健康になった
そうですね前回来た時はまだあれでしたね、うん、
ちょっと余裕
謝ってましたからね
そうそう謝り会見みたいな、う
ん
う
ん、謝り会見謝り会でしたねいろんなイベント飛ばしてすいませんって最近はもう飛ばすこともなく
ナイス、うん、ナイス、うん、はい
健康になったって具体的に生活のリズムがちゃんとしたって感じ、
う
ん、
例えば、うん、正月の前半が、うんまあ、基本的に発送業務やってたんですけど、うんうん、途中で
仕事だ、ね、
1年半ぶりぐらいに体調悪くなって、
うんうん、
あこれは病気の方の体調悪くなるやつだなっていうのが1年半ぶりぐらいに来て、うんうん、でもそれが本当に久しぶりだってしかもものすごく軽かったんで、うんうん、こういうのが久しぶりって思うこと自体がもうありがたいなっていうのは、うん、前は、うん、例えば9月の、うん1日になんかメールでしお仕事が来るとするじゃないですか、
うん、
それで大体あの、まあ、10月の末とかだったとするじゃないですか、うんうん、そうするとこの体調で行くと、うん、今月末にはその 仕事はできるんですけども、うんうん、いつ体調が悪くなるかわからないので、うん、お引き受けできませんっていうのが大体だったんですよ。
あ、東秀夫みたいな仕事の
でそれで去年はすごくありがたいのは、うん、こうこの時間までに何曲できるよねっていう計画をして、うん、その通りに作って普通に CD が出るっていう普通の当たり前のことが、
プロみたい
やっとできるようになって12年目ぐらいなって、いやまあなんか前よりだいぶ健康になったなって思いました、
ね、ようやくまともなとこ
まともになった、
そうそうそう、普通になった、
ようやくスタートラインに立った、
そうそうそう
健康っていうのはあの今までの自分の調子の悪さが消えたっていう意味での健康、
そうですね、うん、だから前はそのここでラジオで撮った時も、うん、こういうことをしてすいませんでしたっていうのを謝ってましたけど、うんはい、どういう病気かっていうのも、まあ、その時、うん、その時治りかけていた睡眠障害の話はできたんですけど、うん、やっぱ病気の最中ってこういう病気で今頑張ってるんですとは言えないじゃないですか、うん、なかなか今治療してますみたいなのって、うん、でここを数年でちゃんと収まって、うんうん、こういう病気でしたっていうのも言えるようにだいぶなってきて、
ちなみに何だったんですか？
躁うつ病、
完全にやっぱそうです、
僕の場合は正式名は双極性障害2型と非定型うつ病の合併って、うんうん、でそれから引き起こす、睡眠障害っていうやつで、その睡眠障害自体は治りかけてたので、うん、この前は説明できたんですけど、うんその時、前のラジオでは何が原因で、うんうんそうなったのかはよくわからないけどとにかく謝ってるみたいな状態 で最近はこういう状態だったんですすいませんっていう、うん、もう大丈夫なんで頑張りますみたいな感じに、
まあ、割と見るからにそっち系のあれだろうなとは思ってたけどね、
そうですね、うん、彼完全に双極性障害とか非定型うつ病とかそういう難しい、うん、あまり聞き慣れない名前ですけど、うん、一番分かりやすい名前で言うと新型うつ病っていう、はいはい、一番嫌われる名前で、うんまあ、そういう病気は本当は存在しないんですけど、うん、まあ流通してる名前で言うとそういう、う
ん、なんかストレスが入ったら急に体調悪くな
る、そう、うん、でもやれなんか楽しいことはいっぱいできちゃうみたいなって、これってまあこうやって言葉で説明してても、うんうん、やっぱ嫌じゃないですか、うん、こんな人が仕事頼んでてそんな風になったら、うんうん、だからまあ実際にそういう仕事をやってても、うんうん、できませんっていうのとか、うん、できませんって言ってるのはまだマシな方で、うん、電話を取らないとか、うんうん、もうでなんかもう携帯を物理的に壊しちゃうとか、
そういう病気ですね。
いう状態で、うん、そのたまに何とか連絡をつける決心がして、うん、連絡をしたと思ったら、うん、こういう病気でって言って、うんまあ、説明すると、うん、あ新型うつ病ってやつだってわかるじゃないですか。うんうん、そうするといやそれ病気じゃなくないっていう話に必ずなるんで、
新型うつ病自体がだいぶまだうさんくさい病気ですからね、う
ん、
ね、
なんか怠け出るだけでしょみたいなね、
う
ん、
医者が薬を処方するために無理やりでっち上げたような病気だと思われがちですからね、
思われがち、まだ偏見
が、どちらかというとテレビで紹介するときとか週刊誌で紹介するときみたいに、うん、こういううさんくさい病気があるんですよって説明するのに一番よく流通してる名前で、医者は基本的に使ってないんですよ、
う
ん
う
ん、
あなるほど、
はい、いろんななんか頭皮型うつ病とか、うん、なんか非メランコリーうつ病とか、うん、その、非的うつ病と双極性障害とか、うん、そういうののいろんなところの、まあ、週刊誌的にムカつく症状を合体して、はいはいはい、それ以外のこういう症状があるならしょうがないよねっていうところ全部抜かした合体の架空の病気が新型うつ病、
総称なの
ね、そうですね、う
ん、全部一括りしてジェイコアみたいなもんですよ
雑
いやそれぐらい雑な名前でしょ多分、うん、
でやっぱりそのこういう理由でできませんっていうと、うん、もうそのムカつく症状以外は出てこないので、うん、基本的に人の目に見えるとこ、うん、なのでなんか説明はできないんだけどこういうふうに辛いんですとは、うん、電話口では特にしかも納品の話の時なんかできないじゃないですか、うん、そうなるとやっぱり、うん、それサボってるだけじゃないっていうのが、うん、その未だに自分でもこれはどこまでがサボりなのか、うん、正確なのかっていうのがちょっとわからないってところがかなりあるまま、うん、だいぶ健康になってきたなとか、うん、それとも性格が変わったのかなとか、うん、大人になったのかなとかわからないところでやってるんで、
多分その生活習慣がまともになってから、うん、そっちの方も追いついてきたって感じなんじゃないかな、
やっとその前睡眠障害で2日とか平気で寝ちゃうとか、うん、トイレに行ったこと覚えてないとかいうの言ってましたけど、うん、今はもうやっと12時に寝て、うん、まあかなり普通の人より遅いですけど、うん、10時とかに起きて
10時かって言って
る、10時なんですよ
これでたっぷりだね、
たっぷりなんですけど、いやよし頑張って起きるぞみたいになって起きれるみたいななってて、うん、普通の人のサラリーマンでやってて、うん、2時に寝て7時に起きて、うん、 出社するとかあるじゃないですか、うん、それはまだ全然無理で、
まあ、それは俺も無理だと思うていうかアーティストになろうなんてやつはみんな無理だよだから気持ちは分かんだよ。俺も多分病院行ったらどうせ新型うつ病的なことは言われるんだろうなって分かってるから、
あれってやっぱり自己申告で、うん、医者は基本的に患者の言ってることを疑っちゃいけないので、うんうん、基本的に何でもうつ病もしくは新型うつ病に申請が通るんですよ、うん、
まあ人間誰しもやる気が出ないときとか、うん、人と連絡を取りたくないときとか、うん、気分の浮き沈みってあるじゃないですか、うんね、それを深刻に考えちゃうと余計、うんまあ、悪化するわけですよ、うん、だから俺はもう一切深刻に考えなくて、うん、今は連絡を取りたくないから一切連絡取らないってそういう時だからって言ってもう開き直ってますね。病院行ったらどうせわけわかんなく薬出されるだけなんで、
まあねうん、でもそれってさっき の, その正月明けに、うん、なんかね発症タイミングが来たとか言ってたじゃないですか。そうですね、なんかわかるんですかそれで
今来た来た来た1年半ぶりぐらいに、うん、あ体調悪いな風邪かないやこれはっていう
どんな症状なの
どう違うの。
いや基本的に炎陽状態って言われるんですけど鉛の様子書いて、うんうんうん、首が持ち上がらなくなって、足を引きずって歩く、うんうん、で手が上がらないとかの状態で動くっていう状態になるんですよね。
体が重くなる
重くなる
っていう、うん、たまにありますね
そう普通の人にも、うんそのまあ、首が上がらないとかまではちょっと過剰ですけど、うんまあ、だるいなっていうのの、うん、あるじゃないですかそういうのの延長線上、うん、だから余計分かりづらいんですけど、うん、そういうのでちょっと切って、うん、あこれはすごい1年半ぶりぐらいに来たあれかなと思ってでも気分の落ち込みとか全然ない、うん、その何かを深刻に考えて落ち込むとか全然ないので、うん、これは寝てれば大丈夫かなって、うんうんいうぐらい感じで
寝正月になった
と寝正月になったと
みんな寝正月
なるほど。だそう気分とかではなくてそういう身体的に動かないみたいな。
もちろん気分が最優先なんですけど、うん、新型うつ病って言っていいのかな、まあ、これの場合は、うん特に僕のやってるやつの場合は、うん、体に来るっていうのが、そういう、まあ、炎陽状態っていうのが一番でかいんですけど、うん、あとは震えちゃうとか、うん
震えちゃう。
そうですね。
まあ誰しも経験あると思うんですよ。病気までいかなくても、うん、なんかこうどうしても行きたくない、うん、やりたくない興味がない、はいはいはい、気が進まないところとかに、うん、行かざるを得ない時に急にお腹が痛くなったりとか、うん、なんか具合が悪くなってきたりとか、うん、実際に体の変調をきたす時ってあるじゃないですか、うんうんうん、あれがもっとひどいバージョンでしょうね。
そうだね。
そうするとまあ病気として扱う以外ないと、
うんうん、一番それがひどくなると、うん、まあ炎陽状態よりはもっと知名度あると思うんですけど、うん、最終的にパニック発作っていう、うん、いう状態になって、うん、例えば、以前だと読む音楽って本を出したんですけど、はいはい、その時、出版の日なのに、うん、M3 を、欠席したんですよ僕は、うんうん、でそれを、出版の想定を手伝ってくれた人たちが代わりに、
う
ん、出てくれたんですよ、うんうん、でその時はパニック発作を起こしてて、うん、倒れたんですよ、うん、当日に、
う
ん、
過呼吸になって
た、ね、そうですね動けないっていう状態になってて、うんそれを心配した想定をやってくれた、うん、あとお田楽の皆さんという方なんですけど、うん、来てくれて 朝来てくれて朝一で来てくれて、うん、様子がおかしいということで来て、うんで僕は全く対応できないので、うん、なんか実家の両親がこうこうこうでこうなってるんで、うん、今回は諦めますって言ったところを、うん、じゃあ僕らがやりますって言ってやってくれたっていう状態があったりとか、うん、そういうふうに一番ひどいとそういうふうに突され倒れちゃう
ってい
う。
何が一番ひどいじゃん。
そうですね。あと北海道に、うん、ラフスケッチ君に誘っていただいた、うん遠征ライブの時の当日で倒れてしまって、はいはいはい、代わりに康介さんが緊急的に出演したとか、うん、ほうほうとかそういうこともあったりとか、うんまあ、最終的に一番ひどいとそうなっちゃうんですね、うん、
一方 それはうつ状態からパニックになってっていうのと、ね、逆にそう状態の時っていうのはどんな感じだった。
ですね、
ツイッターで見てる感じ、はいはい、天才病発症してる時は多分そう状態の時なんだろうな
とあれは天才病だって言ってる時はまだネタで言えるぐらいの余裕があるんですけど、うん、一番ひどい時はなんだモグラってユーストリームやってるじゃないですか、はいはい、で夜中に突然そう状態蒼天状態になって、うんユーストリームはあまりにも楽しすぎるから、うん2時の電車がない状態から、うん、いきなりなんだろうすごいカラフルな、うん、フジロックフェスティバル用の雨がっぱとかってすごいカラフルなのあるじゃないですか、うん、パジャマにそれを着て、うん、タクシーに乗って、うん、7000円ぐらい払って、うん、それのところに行って、
現場に行って、
ものすごい暴れて、うん、なんか この前デグモチさんすごいテンションでしたねみたいなこと言われるぐらい、
すごい分かりやすいその状態
で、すごいがん、はしゃいで、でしかも朝なんか始発で帰ってくればいいのにまたタクシーで帰ってくるっていう、で鍵を持ってないからなんか親が起きて鍵を閉めてなんか閉め出されて、でなんかドアどんどんどんどんって入ったら、その両親が迎えたのはそのパジャマに変な雨がっぱつけてる俺みたいな、
うちの息子は気が狂ったのか
そうそうそうそう、
わそっちの方が怖いね。
そうですね、
覚えてない。
いや覚えてます、
覚えてるの、
覚えてますけど、もう止められないみたいな、
止められない、もうその時衝動がすごい強
さ、多幸感が
行かざるを得ないみたいな、
多幸感やばいっていう、
やばい、来たらやばいみたいな。
でも僕は双極性障害2型っていうやつで、2型っていうのはあのうつに乗る時はすごい最低まで落ちるんですけど、装填して上がった時はちょっと体調がいいなっていうぐらいまでしか上がらないっていうので、そのすごい元気になって雨がっぱ来てどっか行っちゃうなんていうのは本当に何年に1回あるかないか
レアな
ぐらい。そうですね、1型っていう人は、そう一番よく言う躁鬱病っていう形でテンションが上がるともう止められなくて、あの株をなんか1000万単位で買っちゃうとか、
うわそれは実害出るから怖い
ね、怖いね、
よくある症状の一例としてそういうのが書いてあるんですよ。
ある種の全能感みたいなのが出ちゃう、絶対勝つわって、
絶対勝つわって余裕だわみたいな、
あそっちは怖いね、
怖いねそれは、
そうはそうで怖いね、やっぱり、
PC のを前にそうになっちゃうとまずいですね、
その 1日で終わるそう状態の人 と、2年ぐらい続いちゃうそう状態の人いるらしいんですよ。で知ってる病院で知り合ったそのそううつ病の人とかは、思いついてそう状態になって、なんかフランス行っちゃったって、でなんか特に理由はないんだけど、もうどんどんお金持ってないまま行っちゃったから、そのままなんかもうよくわからない日雇い労働みたいなことをいきなり始めて、その場で日本の貯金を持っていけばいいんだけど、もうよくわかんなくて、その場で稼いで、何をしに行ったかわかんないんだけど、総招待が終わったら帰ってきたみたいな。
へー、なんか思い切ったことやる人っていうのは実は総招待なんじゃないかっていうね。
そうだね、
だからそれがうまくいく人もいるんで、
それからなんかチャンスをつかむ人とかもいるからね。
そうです
ね、必ずしも悪くはないのかもしれないけど、まあでもなんか人によりますね、そこら辺は。例えばうちの母方のばあさんがうつ病だったんですけども
、そうなんだ、
まああのまあもう昔の話なんで話しちゃいますけど、おばの夫婦がまあなんか事故を起こしたりとかいろいろあって謝って回ってたらしいんですよ、うちの母方のばあさんの、もうとっくに亡くなってますけど、でうつ病になっちゃって、まあもともとおとなしい人だったんですけども、1日のスケジュールが起きて布団の上に正座して、そっからずっと動かないっていう、それで1日、で飯は食わせない、じいさんが食わせないと食わないし、
ずっと座った
の。トイレは本当も限界ギリギリぐらいになったらもうなんとかこう這いつくばるようにして、
動けないのかな、
動けないみたいですね。
うつ状態になると、その北海道のパニック発作で倒れた日がそうなんですけど、3時間同じポーズで停止したことを覚えてるんですよ。
目も動かないからね、瞬きすらしない、ほぼしないで、目線もだから何にももう見えてない状態、とにかく座ってるだけっていう、
で結構本人は動かなきゃ動かなきゃって
思ってるみた
いな、ね、その日だったら札幌の行く、なんかあの準備をしなきゃって言ってやるぞやるぞって、いやちょっと今日おかしいんじゃないか、いやおかしくないみたいなことずっとやってて3時間固まってるとか、じーっととかあるんで、
ハードコアな鬱は本当もう石になってる状態の何回か見てますんで、こうなったらきついなと思います、
やっぱそれがなる理由ってやっぱり脳の中の何かの分泌とかなの、
そうみたいですね、と言われてて、なんかあの精神病理ってってまだほとんど分かってなくて、例えば物理学で言ったらニュートン力学がまだ発見されてないような状態でやってるので、
重力の意味が分からないけど、なんか下に物が落ちるなみたいな、
そうですね、
なんかセロトニンっていうのが出てるらしいよぐらい、そうですね、ぼんやりした、
リンゴの玉とその鉄球がどっちが先に落ちるのか分からないみたいな状況でまだやってるんで、
だからあれまあ抗精神薬とかも臨床試験で、まあこの物質が多分ここに効くからとかそういうのを調べた上で、まあ当然処方されて販売されてるわけだけども、人によっては全然効き方が違ったりするから、
そうなんですよ、今一般的に適応薬って言われてるのがうつ病だったりそううつ病だったりするのはあるんですけど、でそれも一番これが効く人が多いから適応薬なんですよ、でそれが効かなかったら2番目に 聞いてる人数が多いやつに投薬してみるんですよ。でそれが効かなかったらっていうのをずっとやってみて、例えば僕の場合だと8個目ぐらいで、6年ぐらいかかって、
結構かかったね、
6年ぐらいかかって、あこれで落ち着いたなってなったんで、
でまあうちは復帰できたからよかったんだけど、向精神薬の怖いところは、そう余計症状が悪化してしまう場合があるっていう、
そうなんですよ。であと、誤診が激しすぎて、
誤診って何、
誤診が間違えちゃうとかすごく多くて、僕は最初1型だと診断されたりとか、あと普通のうつ病だって診断されたこともあったりとか、あと転換だって言われた時もあったりとか、
そんなこと言われてるの、
もし転換だと診断されて転換用の薬出されたらおかしくなっちゃいますからね。
そうだよね、怖いね、
怖いですよ、だからなるべくね、そっちの精神のお医者さんには、ね、かかりたくないなと思ってます、
あとやっぱりつくづく自分で思うのが、一度投薬をしてしまうと、やっぱり薬と付き合う一生になるので、
そうなっちゃうんだよな、
僕の場合の躁うつ2型も、まあ薬がゼロ錠になることはもうありえないという状態でやってるので、
今でもそう
なんですね、はい、そういう状態でこの薬をずっと飲んでると安定するねっていう、でこの薬を飲んでる分体にはこの部分負担がかかるから寿命はこのぐらい減るけどもうそれはしょうがないよねみたいな、
そんなこと言われるの、寿命は減る
けど、いやそんな調べていくとそういう感じになるんですよ、
なんか、そうなんだ、負担かかってるんだ、
そう寿命が減るけどとは言わないんですけど、よくよく言い方を聞いてみるとそういうこと言ってるよなっていうこと、
合う薬があって、まあ、寿命は短くなるのかもしれないけど、まあラッキーじゃラッキーなんだろ
うな、そうですね、本当は一番投薬しなくて、その自然治療とか、なんだか呼吸法でもヨガでも何でもいいんですけど、
まあ本当はその方がいいんだろうけど、なかなかね、やってる商売も商売だしね、
そうですね、で基本的に日本の精神医療は、薬飲まないで治療するのって、それじゃちょっと始まらないよっていうところから始まるので 99%
の医者にしてみたら、薬飲めば治りますからって、それ立場上絶対言うし
ね、そうね、
そうですね、だからもう風邪を受診しに来てるのに、漢方薬で治しますって言ってるようなもんだから、いやじゃあ何のために来たのっていう話になっちゃうんで、それはしょうがないですよね。でも一度もう投薬しちゃったら、もうそれ以前と以後の人生は違うのでっていうことはやっぱり覚悟しなきゃいけないんだけど、それは教えてくれないんですよね、
まあ何らかの脳のそのシナプスの動きを薬で変えるわけですよね、だから自然な状態ではないわけですよね、でその変えた状態でなんとか生活していけるなっていうわけで、薬をやめちゃったらその変わった部分がまた元のところに切り替わるわけで、ってことはもう薬飲まないとやっていけなくなっちゃうんですな、
薬って言っても飲み薬でしょ、
飲み薬ですね、
カプセルみたいな感じ、
カプセルですね、全部
カプセルが飲んでそれは胃に入って、胃が消化して、吸収されるとこから脳にガーって回っていくっていうのを考えたら、なんかそんな仕組みでよくそんな精神の細かいところのやつが治ったりするもんだなっていうの
が、
臨床試験の積み重ねですよね。
僕が1日6錠飲んでるやつなんてただのリチウムですよ、
リチウム
、はい、ただのリチウムが躁うつ病には一番効くんですよ、ただから血液中にリチウムがある程度入ってると、効くからこれはマストで躁うつ病の人はみんな飲んでて、その上でリチウムの上でどういう薬が効くかなっていう、
リチウムバッテリーのリチウムだよね、
そうです、全くその通りで、
バッテリー食ってるんだね、
バッテリー食ってるの、LI ってやつ、
電気人間です、
電気人間そんなの
テクノカあるね、
テクノカあるね、
で抗生死薬プロザックとかパキシルとかいろいろありますよ、はい、デパスとかね、
それで今日こういう話になったら、ぜひちゃんと今までちゃんと言ってなかったから、なんか話お話したいなと思った話が、やっぱり、体調崩して一番大きな目立った問題を起こしたことというと、ハードコア楽しいの除名っていうのがあったんですよ、
確かにありました、
除名を受けて、でこれもどうしてかっていうのをちょっと できれば今日お話したかったなと思って、
ぼんやりは知ってるんですよ、
はい、多分教訓を作ってる人同士ではみんな知ってると思うんですよ、でもお客さんだとわけが分かんないじゃないですか、それで僕が書いた除名を受けましたっていうのと、ツイッターでこれが何か理由なんではないかっていう 2,3 のツイートを関係者同士のをみんな見て、これかなこれかなって言ってるぐらいにしか情報がなくて余計混乱しちゃうと思うので、
結局何が原因だったの？
いやもうその通り、決定的というか、もうなだらかに、もう電話も取らないし、締め切りは守らないし、
締め切りの日に外で エヴァンゲリオンかだから見に行ってなかった。
そうですね。映画。まず、締め切りをもう超えてるんですよ。うん、で、できないという話を、うん、できませんでしたっていう話で電話してないんですよ。まず電話取らないから、うん、もう、うん、ほとんど全部、うん、もうかなりの着信数もあったんですけど、うん、全部取ってない、うん、でその状態で、うん、ちょっと装填してて、
うん、赤さんは待ってるわけだよね。
そうそう、赤さんが待ってる、赤さんが待ってるところを、うん、エヴァンゲリオン僕30回ぐらい見に行ったんですよ、
うん、多いな多いな。
寄せばいいのにブログの更新は続けるし、うん、ツイッターでも楽しそうなこと書いてるし、う
ん
う
ん、エヴァ超面白い
っていう話を。でそれで赤さんがもうすごく我慢してくれたと思うんですけど、うん、ついにちょっと我慢できなくなって、うん、なんかもう余裕ですなみたいなことを吐いちゃって、うん、でそれがあこういうことで喧嘩したんだなっていうのを、うん、みんなこれが理由なんだっていうふうに言ってるんですけども、うん、あいや違うんです、うん、赤さんはもう相当に我慢を重ねて、うん、ああいう形っていうこと で、うん、で僕が、うん、そういうとにかく電話を、うん、電話も取らないし曲も作らないし、うんうん、理由も明かさないし、うんうん、その割にはもうテンション高くなって、うん、エヴァだのなんなら遊びに行くだのっていう話をずっとしてるから、うん、でもう怒らせてしまったっていう、うんうん、怒らせてしまったっていうかもう当たり前ですよね。
あれはもう明かさ的にはしょうがねえよ、うん、
よくぞここまで我慢していただいたっていう。これがもう1回や2回じゃなかったので、
うん、でなんか憶測でみんないろんなこと言ってたけど、うん、まあ正直俺から見てて、うん、まあそんな大したことじゃねえなと思って別にそんなね、うん、赤さんのテクノロジーが仲悪くなったってわけでもないし、うん、もうその立場上しょうがないから一回除名っていう形になっただけだろうなとしか思ってなかったけどね、う
ん、赤さんも気を使っていただいて、うん、除名状態になってもそれは告知しなかったんですよ、うん、一切、うんうんうん、でも僕また装填してテンション高くなった時に除名されましたって書いちゃったんですよ。
何してんの
でこれも後からその装填が治るとああやっちゃったっていう。でもこういうのって消すと余計問題じゃないですか。なんか消すに消せないっていう状態があってっていう、まあなんともっていうことで、でもいろいろ会っていくうちに数年5年なんで何年だもう分かんないけど経っていくうちにこのそうですね、あの楽しいストライクじゃないや楽しいのをイベントに呼んでもらったりとか、うんうん、合作も呼んでもらったりとか、うん、今回もそうですけど、うん、っていうことでなんか あと一緒に飲んだりとか、うん、遊びに行ったりとかはもすごい全然してるんですけども、うんうん、そういうこと見てるとお客さんからするとわけわかんないだろうなっていうのはすごく思ってて、
うん、なんか、うん、まあ、でもお客さんどう思ってんだろうな、ね、最近楽しいにまたうっちが出入りしてんの多分仲直りしたのかなぐらいしか思ってないんじゃないの。
でもなんか、
別に仲悪くなってなかったんだよなっていう
仲が悪くなかったなっていうかとにかく、うん、やらかしまくって怒らせちゃったっ、
ちょっとどうしようもない怒ってたのかね、うん、あの時赤さん
分かんないです分かんない
もうしょうがれなくなっちゃったと思うけどね多分ですけど性格上
想定してる時は、はい、想定してるけどへこむとかってあるの。
いやないですね。
ないんだ。
ない。
だから想定だからね、
う
ん、
想定してうわーって気分高くなってるけど
全てがポジティブになってるわけ、
ポジティブになってるけど、そうですね、なんかでもそれで楽しいよ除名っていうふうに食らった時に、うん、別に何にもへこまずに除名じゃーわーいみたいな感じになったってこと。
除名じゃーというよりは、うん、なんだとこなろうみたいなすごい楽しく
楽しくどうなんか
やってやるぞみたいな、
あ攻撃的抗戦的な感じだ
よ、
はい、
なるほどな、
そっちが出ちゃうんだ、はい、なるほど。
で終わって1日、うん、僕の場合1日ぐらいなんですけど、手術的に終わって、うんうんうん、ああ何やってんだろうって、うん、
あその争点が消えて、
そうですね、何やってんだろう
ってわーっていう風になって
エヴァ見てる場合じゃなかった
それは間違いないんですけど
だからまあここでお客さんに伝えたいことっていうのは、はい、その喧嘩とかではなくて、うん、そういった装填したりとか、うん、そういう鬱だったりとか、
いやでもこれも難しいのが、うん、こう言ってると僕は悪くないんです、病気のせいなんですって話じゃないですか。でもこれ、うんってやっぱり、うん、まあとにかく何が、うん、半分以上は性格なのではないかとか未だに悩んでたりとかするので、うん、なんかとにかく悪いのは間違いないっていう、迷惑をかけてるのは間違いないってい
う、うん、いやそれは間違いない、う
ん、それはでも性格じゃなくて病気でしょ、うん、病気がそんなになったから、うん、ならなかったら普通にやってる、
なんかもう先天的にそういう系はちょっとあったんだろう多分、
うん、そうですね、
どう避けられないんじゃないか、
わかりません、うん、
それが起こった時は
今でも覚えてんだけど、うん、テクノロジーが一番最初に連絡取ってきた時、あれいくつの時、うん、まだ高校生ぐらいだよね、
18
ぐらい、
はい、
でテクノロジーと申します、はいはい、ミジさんのイノセントリミックスさせてもらえませんかって、当時俺そんなまだ、うん、なんだろう、しっかりやってなかったから、うん、まあ、別にやりたきゃやっていいよって言ってぶん投げたのよ、うんうんうん、 で返事来て、ミジーさん近いうちに大地震が起きるんで気をつけてくださいって言われて、
何それ
あれこの子ちょっとあれだこなのかな、
あれだよそれはあれでしょ
最初の印象がそうだったから、なんか一番悪い状態になってる時でも、まあ悪化したんだなってしか思ってなかった
素直と言ったら覚えてる、
もう高校生の時に発症してたので、あのよくありました、そういうことが
あったんだ、
地震のことはよく覚えてます、はい、
ただまあそういう毛がある子だとは分かってたんだけど、天才なんですよ基本テクノロジーって、人がやれないことをやらないことを思いつかないことをやる、
はいはいはい、
やれるんですよ、
いやありがとうございます、
で俺は天才は好きなんで、仲良くさせてもらってますけどね、
ありがとうございます、
ただ一番悪い時期は距離置いてましたけどね巻き込まれたくねえと思ってもう
当然ですよもう本当にいやこの話ミリさんとも前にしたんですけど、よくぞあそこまでのことをありとあらゆることに人にしておいて、よく今ハードコア界でのうのうとみんなと付き合ってられるよなっていうのが、もうよくみんな受け入れてくれてるなっていうのが、
そこら辺人柄でしょ、
そうですか、
別にほら小ずるいわけじゃないからさ、うち
ね、
人を騙したりとか落とし入れたりするタイプでもないし、人をこうね、あの口悪く罵るタイプでもないし、
そうだね、
基本やれかしたことに関してはごめんなさいごめんなさいって謝って回ってるわけだし、まあまあしょうがねえよなとしか見る、
このラジオ出るために謝ってる気がするなんかみそぎラジオみたいになって
ますね、
まあだから天才は天才なんだけど開き直らないあたり偉いだと思います、
でも、もう健康になってきたという自覚があるっていうのはいいよね、
もうだいぶ、
いいことです、
変わったなっていう、
その特にそのそう状態が出ないっていうのは、いいよね、
そうですね、
ね、
バンドを結成したとかいうのも、やっぱり健康になってきて初めて音楽性にどうしようとか考えるわけじゃないですか、このボーカルサウンドは全部バンドでこうでやってとか、インストはこうでこうでっていう、でも病気の最中ってもう次の曲できるかなとか、それまでに体調悪くならないのかなとか、もうそんなことしか考えてないので、やっぱ余裕が出てきてからこそ、まあ曲も変わるのかなっていう、
まあ、今まではこう本当ギリギリのところでとにかく作んなくちゃってところだったのが、ようやくこう自分のやりたいことをきちんとできるようになってきた、健康万歳ってことです、
健康万歳ですよ本当に、
健康万歳だ、
ありがたいことですよ本当に、
じゃあ今年はもっと健康になっていくみたいな、
なんか
なっていきたい、
なっていきたい、健康は維持して、今の方はその余裕が出てきたっていうことで、その音楽の方でこういう、例えばシンセサイザーを、初期化状態から好きな音を作れるようになろうとか、コード進行をこういう風にやってみようとか、ボーカルをこういう風にしてみようとか、そういう細かい目標がいっぱいあって、健康の方はとにかく維持さえしてくれればもう言うことなし、
なるほどね、はい、今の状態はもう維持のレベルまで来たのね、
はい、維持しましょうと、
いいことです、
いい感じです、
はい、
はい、
というわけで前半はこんな感じですかね。
そうですね、曲いきましょうか。
はい、じゃあまずどうしましょうかね。
じゃあ冬コミで出した。
気持ちいいからいきましょうか。
すごい気持ちいいという、CD で、いや曲で、
はい。
お願いします。
はい。
どうぞ。
ありがとうございます。すごい気持ちよかったです。
はい、はい、テクノロジーですごい気持ちいいでした。
すごい気持ち、
はい、
今回このタイトルっていうかまずジャケットについて聞きたいんだけど、うん、かなり思い切ったジャケットですよね。
そうですね、うん、ジャケットとタイトルはほぼ同時に思いついてて、うん、曲よりも全然先に思いついてて、
そのパターン
で、こういうジャケがやってみたいっていう、うん、でこういうジャケでこういうタイトルだったら絶対面白いと思う、う
ん
う
ん
う
ん、あれはだから一見猟奇ジャケに見えるんだけど、まあ猟奇ジャケなんだけど、
猟奇ジャケですね。
だけどジャケなんだけど、うん、そのカバーの女の子は、うん、なんだろう、恍惚感のある顔をして、気持ちよさそうな顔をして、
嬉しそうだなという感じのやつ。
何をイメージしてあのジャケットがイメージが出てきたわけ？
なんか電車乗ってて、あ、こういうジャケットでこういうタイトルっていいんじゃないっていうパッと思いつきなので、うん、
単純に魔女的な気持ちよさなの？
あれはもうあの女の子は喜びを追求してたら、うんうん、あんなになっちゃいましたみたいな、うんうん、いうイメージなんですよね。
村上龍みたいな、トパーズみたいな、
ド M 的な女の子っていうふうに
ことなんですかね。でもあのイラストレーターさんが中国人の方なんですけど、あの、まあ、英語でずっと説明したのが、うん、SM を描くのが専門の方だったんですよ、うんうんうん、でそうするとあのどうしても、うん、M 女が、うん、痛めつけられて喜んでるっていう構図が来るんですよね、うんうんうん、でなんかそれは違うんだっていう、うんうん、すごい悲惨なことになってるんだけど、うんうん、なぜか楽しそうっていう、うん、SM とはちょっと違うんだよっていう説明して全然分かんないって、つい話をずーっとして
る、
う
ん、今聞いてよく分かんない。彼女のメンタリティがちょっと分かんないんだよな、
うんうん、これからあのですね、うん、これ放送されてる頃にはちょっと動いてるといいんですけど、うんうん、あれはもうレーベルマスコットキャラクターとして、
お、彼女の名前ついてるんですか？
そのサカレビッチ、すごい気持ちいい子という。
何何何、もう一回言って、もう一回言って。
サカレビッチ、すごい気持ちいい子。
何ビッチ？
サカレビッチ。
サカレビッチとサカレは何？
サカレ、いや本当にそういう名字があるんで、ロシア語で。
ロシア語なんだ。
ああ、
サカレビッチ。
サカレビッチっていう名字があるんだ。
名字で。
すごい気持ちいい子、すごい気持ちいい子なんてロシア語はないよね。
クォーターという設定で、お、
はい、サガレビッチすごい気持ちいい子
じゃん。サガレビッチ、
え、じゃあ何、当分テクノロジーのジャケットには
気持ちいい子じゃん。いや違いますよ、違いますよ。そういうことじゃないんですけど、そういうことじゃないんですけど、ウェブの方でマスコットキャラクターとしてちゃんと動いてもらおうということで、ちょっと今手配中で、
あんなボロボロのマスコットキャラクターいるんだな。彼女だって楽しい、あれで幸せなんだろうからいいんだけど、
幸せなんですよ。よく幸せなこと言うことで、
うん、
はい、
うん、で音についてなんですけど、
うん、そうですね、うん、あのバンドサウンドでつくもねむっていうのやった時は、うん、もうこれは本当に模索中って感じで、うん、あのうまくいかない、こうじゃないかああじゃないかってのずっとやってる感じの、うん、そのまま CD にできてる感じなんですけど、うん、テクノロジーの方のインストの方は一、はい、うん、回こうずっとベスト版が出るまでの1年2年前ぐらいまでは、うん、すごく過剰に実験的なところを
そうでしたね、
うん、追い続けすぎてて、うん、お客さんからもかなり言われるようになってたの、う
ん、でもうなんか普通のアンビエントとかやってたよね。来るとこまで来たな
やってたのでちょっと一回整理して、うん、今あの2014年のベストな技術として、うん、テクノロジーサウンドをもう一回全部振り返ってみようっていうことで、うん、特に、うん、あの斬新なこれをとか革新的なこれをっていうことじゃなくてっていう振り返りなんですね。
ユーザーが求めてるものって何ですかね、やっぱりボスオンパレードであったりとかかまいたちであったりとか、その辺の
そうです、ね、どちらかっていうとかまいたちとか、うん、そうですね、それこそインジョブツとか、うん、ああいうところかなっていう、
うん
うん、あとやっぱり最初のゴシックシステムとか、はい、人によってすごいあの求めこれがテクノロジーの代表だよねって言ってるものが違って、
まあそうだね、う
ん、ファーストアルバムの頃だったりセカンドのボソンパレルだったり、うん、ああいう遅いやつだったり、
うん、
あと内閣総理大臣賞だよねって言ってる人とか少女院だよねって言ってる人と、
まだ俺の中でまだその辺は新しいんだよな、
うんうん、そうですね、でその特にインストとバンじゃないインストとボーカルをバンドで分けたのは、うんうん、 内閣総理大臣賞と賞状院はすごい好きなんだけど、うん、インストはよく分かんないって言ってる人とか、うん、あとインストのこういうやつ掘るテクノうちで、うん、ちょっとボーカルものはなんか媚び売ってるんだとか、うん、ああいうのは違うって言ってる人とか、うん、いやテクノうちのサウンドはボストンパレードの頃の遅いガバなんだよって言ってる人 の分裂が激しいので、
うん、なんで、
うん、とりあえず
不思議だね。
とりあえずインスタとボーカルを、
テクノロジーなの
に、そうインスタとボーカルを分けようと、うんうん、ではっきりボーカルがいっぱい欲しい人はバンドの方を買ってねっていう、うん、でインストがそのまま欲しい人はテクノロジーの方で買ってねっていう感じで行ってみようかなって、う
ん、ちょっと長くなってきた。次週はその辺の分けて、
う
ん、
そうですね、うん、音楽について、そうですね、聞く感じで
お伺いする感じにしましょう、
はい、
とりあえず前半はこんな感じ
で、こんな感じですね、
はい、行
きましょう。どうもありがとうございます、
は
い、
じゃあ告知
参りましょうか。はい、はい、ワールビー何か
ね。これ2月の末ですよね。
はい、
もうないですね。
ないですか。
はい、なんかあるかもしれないんですけども、現時点ではまだ決まってないという1月の上旬でございますので。
はい。はい、で、そうですね。ミディの方は M3 がぼちぼち近づいてまいりました。
はい。
これ収録してるの1月なんですけども、はい、調子よく進んでればアルバムが多分制作してて、うん、M3 に向けて進んでいるはずです。
はい。
はい、ミディ。はい、フィフスアルバムになりますね。
フィフスアルバム、
はい、うん、アルバムです、
はい、
まあ、どうなってるか、うん、もし出なかったら、あ、落としたんだなと思ってください。4月26日 M3 でございます、
はい、
続いてうちテクノロジーから、
はい、これも調子よく言ってればですけど、つくもネムで、CD が出てるはずだと。
4月26日、
はい、はい、
うん、あ、そうそう、ブース名が今回 M3 違いまして、いつもモブスカート東京さんに委託させていただいてるんですけども、うん、はい、今回ちょっとミディの、まあ、うん、アルバムが出るんであればということで、うん、マデスチキンナムでブースを取らせてもらいました、
うん、
でだから間違わないように気をつけてください。
なるほど、
もしブースが出てたら、はい、マデスチキンナムブースになりますので、うん、よろしくお願いいたします、
はい、
うちのところはつくも中
クレコーディングです、
はいはい、になります、うんうん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
何回目 ?138?138、はい、138回目は DJ テクノロジーをお招きしまして、はい、前半戦ということでお届けしました、はい、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はいはい、じゃあいきますか、
いきますか、
いきますか、また、ここ出だしいつも聞か
ない、ね、
また次回。Good.